Sometimes I wanna take it from a little to a lot, and I am spinning in a circle like a dizzy little top, and I am calling all the people I'd forgotten about and trying to tell them that I figured it out, but it's a lie and all the stupid things。荒野再祭司です。ラジオ 58.31314 を始めさせていただきます。よろしくお願いします。今回は春歌というテーマで、いつもの私が好き勝手おしゃべりする回でございます。春に関する、春の時期に思い出す歌、曲というのを集めて、今回ご紹介しようかなと思います。牧原紀之のベストアルバムみたいな感じで、春歌、夏歌、秋歌、冬歌っていう、春とか夏に関する歌、秋とか冬に関する歌、収録されているアルバムあるんですけど、今回はそこに収録されてない、選ばれなかった曲とか、そのベストアルバムが発売された後に発表された曲で、これだっていうのを集めてみました。だってみんな好きでしょ？トークトークとか。桜坂とか、花水木もそうかな？その辺割と有名なので、皆さん知ってると思うんですよね。ですけど、他にいい曲あるよ、いいでしょ、これ。ここ好きなんだよねっていうのをご紹介しようかなと思います。過去にもう私が好きな曲とか、アルバムを丸ごと紹介するっていう時にご紹介した曲も数曲あるんですけど、改めて今回この時期に桜が咲く頃とか卒業、旅立ち、新生活っていうタイミングで思い出す曲たちを集めてみました。今回のこの曲順はなんとなくこの展開、この曲紹介の展開の方がいいかなっていうので、発表年数とかアルバムが発売された年とか順番じゃなくて結構ばらついているかなと思います。嘘です。古い曲からスタートしてました。っていうことで、まずは一番古いアルバムに収録されている曲です。3月の雪。1991年、君は誰と幸せなあくびをしますかに収録されている卒業ソングですね。その時に別れた仲間たちのことを思っているというような曲です。この曲、私が好きなのは前奏というか、その感想というか、楽器たちがこの弾き方とかこの重なり方好きなんだよなっていうので好きで、特に前奏結構いきなりジャーンって始まるんですよね。アコギのあのストロークの弾き方とピアノとエレキから始まる。これ最初聞いた時は、あ、もうこのつかみ好きって思いました。曲は物語っていうかストーリー展開があるというか、あの頃の時を思い出して今こう思ってんだよねっていうような感じで、卒業式の20日後、仲間たちと遊んだんですよね。その帰り道、いつも通りに肩並べて歩いてると、またあの学校生活が始まる気がした。じゃあねって別れた後、また明日とか、まあ3日後くらい、土日挟んで、3日後の朝にはおはようってまた顔を合わせてるんじゃないかっていう気がしつつ、3月の寒さの中で自転車を押す手が赤くなった頃に雪が降ってきた。仲間の誰かがはしゃいでクリスマスソングを歌い出す。ホワイトクリスマスっていう有名な曲がありまして、多分聞けばわかると思うんですけど、このシーンを見てるとき主人公もう楽しいとか、あと情景的に良かったんでしょうね。時が止まればいいのに思いながらも、これがラストシーンだったと、また会おうって言いながら別れた、これが最後になってしまったと。曲の始まりはジャーンって始まるんですけど、この曲の終わり方がフェードアウトするんですよね。でそれもかなり切ない曲を歌いながらフェードアウトする、盛り上がってすぐフェードアウトしていくっていうか、サビがあるんですが、すれ違ってもわからないほど変わるなら、当てのない約束でもしがみついていたい。忘れたくないよ、こんなに素敵なら。3月の雪が降る、僕らのラストシーン。最初は、牧原紀之、ソロで歌ってて、2回目から、コーラスというか、ハモリじゃないですね。合唱みたいな感じで、何人か
同じ音程で歌うんですよ。で、それが重なってフェードアウトしていく。仲間たちも同じように思ってるのかな、でもこれがラストシーンなんだよなっていう、この切なさ。いつも思い出しますね。特に、それこそ3月の寒い時。3月は春って含まれてるけど、年によっては雪も降るし、ね、ガタガタ震えながら卒業式出て、式中に誰かが倒れるっていうこともありますし、そういうことを思い出しますね。以上、まず1曲目、3月の雪。まだ冬を引きずっているような春の歌です。続いて2曲目。これは登場2回目ですね。Such a Lovely Place。1998年、この曲と同じ名前のアルバムに収録されています。確か一番最初の自分が好きな歌とか、牧原のりゆきが好き会あたりでご紹介したと思うんですけど、親の気持ち、親から見た気持ちを私なりに考えて今回ご紹介しようかと思います。その独り立ちする子の年頃って18とか20歳とか、まあ20歳前後だと思うんで、いわゆる思春期とか反抗期とか、そういった年頃で、別れ際は素っ気ない。何も言ってなかったけど、そんな年頃だからしょうがないよねと。実は荷物に、これ必要じゃないかとか、これも使うんじゃないのっていうことで、いろんなものを忍ばせておいた。いつ頃気づくかな。離れてても、いつまで経っても何も変わらないで君の味方でいますよ。子供っていうのはタンポポみたいで、いつか風に乗って離れていくもの。自分もそうだったように、君も今まさにそうなろうとしているよ。行き先がどんなところでも、きっと黄色い花を咲かせて、黄色いアンテナを広げて、うまくやるでしょ。大丈夫。詮索しないでおこうとは思っているけど、メールとか電話とかメッセージをしつこく送っちゃうんだ。いろいろ聞きたいんだよ。その場所では君がしたいことを君なりにやってみなさい。賛同してくれる人とか、君の仲間になる人、君の後に続く人っていうのがいつか必ず現れるから。君がこの旅立ちを迎える時に、生まれた時のことを思い出してるよ。はじめまして、ようこそ素敵な世界へと思ったけど、まさに今、君はこんな世界で独り立ちしようとしているね。ってな感じでしょうかね。最後はマッキーが英語で歌うんですけど、You were born to the world, so let me say hello and welcome. Welcome to a lovely place. 直訳はね、言わせてね、みたいな、so let me say ってあるけど、まあ、要は生まれたての君へ、はじめまして、ようこそ、この世界は素敵なんだよっていう感じですよね、きっとね。君なら大丈夫、きっとうまくやれるよっていうのを、まあ、離れ際とか、離れてちょっとした後に親から子供へメッセージを送ってるんじゃないかなと思います。この曲説明した時も言ったと思うんですけど、やっぱり私は黄色いアンテナを広げてっていう部分が好きですね。Such a lovely place. ということで2曲目のご紹介でした。続きまして3曲目。いつでも帰っておいで。2006年、Life in Downtown。この曲は、Life in Downtown の説明会丸ごと1回使ったので、これも2回目の登場になるんですけど、さっきの Such a Lovely Place は親の気持ち、親目線の気持ちだったんですが、このいつでも帰っておいでっていうのは、親だけじゃなくて、育ての親とか血のつながった親とかじゃなくて、その成長を見守ってきたご近所さんとか、その町に住む人たち含めての気持ちじゃないかなと思いますね。改めてこの曲を聴きながら、歌詞も見ながら、どう紹介しようかなと思ってたんですが、聴いた当初気づかなかったこの歌詞の意味とか、あ、ここでこう言ってて、ここでこう回収されんのかみたいなの気づいて面白かったです。まずこの街から出てった人、旅立った人っていうのは、 この町イコール下町みたいなところで繰り返される再放送の人情ドラマみたいに相変わらずの景色、そこに住む人たちっていうのは親戚みたいな、誰もが親戚みたいな感じで、自分のことをもうどこ行っても知ってる、人んちの子供でも自分の子供のように思って叱ったりとか逆に笑ったりっていうのをしてるんですけど、出てった理由っていうのは、こんな街変わり映えしないみたいな、ここに住む人たちももうどこ行っても自分のことを知ってるし、親の顔面するしっていうので、おせっかいとか鬱陶しい人たちもうたくさんだっつって出てったんですね。だけどこの街に住む人たちの心情は、いつでも帰ってきなさい、帰っておいでって、君が嫌いだって言って出てたとしても、ここに住む人たち、私たちはみんな君のことが好きだからね。今回私がこの歌詞を読み込んで理解したっていうか、急にシナプスがつながったっていうのがサビのところですね。愛してくれる人しか愛せないのなら、きっとそれは愛してるんじゃないんだとみんな知ってるのさ。聞いた当初っていうと、私は小学生の時だったんですけど、え？って思ったんですよ。なんで急に愛す愛さないっていうのがサビで出てきたのか、よくわかんなくて、もやもやじゃないけど、納得できてなかったっていうか、いきなりどうしたっていう気持ちを抱えてたんですが、今回ずっと読みながら聞きながら、最後の言葉ですね。帰ってこないとしても君をずっと愛してるよ。こことサビがつながりました。解説します。なんでっていうか、どういうことを言ってるのか。愛してくれる人しか愛せないのなら、きっとそれは愛してるんじゃないんだとみんな知ってるのさ。帰ってこないとしても君をずっと愛してるよ。これは、まずですね、君というか旅立った人と街のみんなっていうのがいるわけです。旅立った本人は帰ってこないかもしれない。それくらい君はこの街のこと、この街の人たちのことを嫌いかもしれないけど、ずっと愛してるよ。まずこの状況があって、それでサビですね。愛してくれる人しか愛せないのなら、きっとそれは愛してるんじゃないんだとみんな知ってるのさ。ラブとラブが釣り合ってないと愛してるって言わない。そういうわけじゃないんだよ。君と僕たち、街のみんなの状況だって、君は僕たちのこと嫌いだけど、僕たちは君のこと愛してるんだよ。これは愛してるんだよ。君はたとえ嫌いかもしれないけどね。っていう感じで、ようやく理解しました。落語やんけって思ったんですよね。私のこのシナプスがつながった感じと、ここで私がこういう状況でっていうのを説明して、皆さんも分かってくれるかどうか分かんないんですけど、私はこういう思考回路っていうか状況整理で、なるほどって思いました。以上がライフインダウンタウンに収録されているいつでも帰っておいで、下町の曲でしたね。次の曲はマッキーじゃない、牧原紀之じゃない曲をぜひご紹介させていただきたく思いまして、バンプオブチキンのピンキーという曲、2010年に発売されたハッピーというシングルのカップリング曲、 B 面っていうんですかね。この曲はアルバムに収録されてない曲だし、あとね、ちょっとよくわからない、かなり抽象的な曲なんですよね。その中でも唯一明確な言葉として、桜っていう言葉、漢字一文字あるんですよね。シングルのハッピーが発売された時に聞いたんですけど、2010年っていうと当時13歳、中1ですね。中1、中2くらいなんですけど、全然わかんなかったんです。抽象的すぎてわからない。それが数年後ですね。特に鬱のどん底で転校して大学行って、でも全然状況変わんなくて、うわーってなってる時に、この曲なってる時にっていうか、その経験があってこの曲を聴いたらピンときたっていうか、リンクしたで、ブワーって好きになっちゃったんですよ。 特に歌詞でこの部分っていうのが、まあ、結構あるんですけど、繰り返すことを疑わずに、なくすことを恐れずに、自分のじゃない物語の端っこに隠れて笑った。そうしなきゃどうにも息ができなかった。大して好きでもない、でも繋いだ毎日。明日に望まなくなったのは今日がその答えだから。諦めて全部受け入れて、でも端っこに隠して持ってる。何をどうしたって手遅れで、砕け散って終わりにした。終わりにしたら始まって、言葉も心も超えて、ささやかな響きになって、さよならの向こうへ。変われなくていつも戸惑うけど、誰か一人が笑ってくれたら僕はこれがいい。あなたのためとは言えないけど、あなた一人が聞いてくれたらもうそれでいい。この部分が、過去にも何回も登場してますけど、私の大切な幼馴染の、まあ男の子っていうかもう男性なんですけど、同い年の子でね。私が転校したことを聞いた彼が、あ、あいつもそうやったんだ。じゃあ俺も今しんどいからちょっと転校するように動いてみるっていうことで行動を起こした。私のこの行動を知って、まあ勇気をもらえたじゃないけど、お前のおかげで自分も動けるようになったんだっていうのを聞いて、もうそれが、そうですよね。変われなくていつも戸惑うけど、もうそこまでのストーリー、鬱でどん底になって転校して、まあそれでも状況変わんなくて、それこそ砕け散って終わりにしたって終わりにしたら始まったと。ささやかな響きになってっていうのが、そこですよね。私の行動によって彼も行動が、変わったっていうか、行動を起こした、新たな行動を起こした。誰か一人が笑ってくれたなら、僕はこれがいい。私は、彼の状況とか、そういう、彼もしんどい状況にあるっていうことを知らなかったけど、別にね、彼のために私が転校したわけじゃないけど、で、結局転校した先でもうまくいかなかったけど、私がそうしたことによって、君が救われたんだったら、あ、もうこれいいやっていうか、それでよかったんだなって。思えるようになった、鳴らせてくれた曲です。ピンキーを紹介するにあたって、シングルの CD は手放しちゃったので、YouTube で聞いたんですけど、バンプオブチキンの熱が再燃しちゃって、もうアルバムを買いました。っていうことで、緩和的にバンプオブチキンのピンキーという曲を挟ませていただきました。では、牧原紀之の春の歌、春歌に戻りまして、続くのが、見立て。2015年、ラバボーピーポーに収録されている曲です。この曲の前に、インスト曲のテーマフォーラバボーピーポーっていう曲があるんですけど、それとセットで聴いていただくと、私はいいかなと思います。テーマフォーラバボーピーポーも、最初はピアノから始まるんですけど、だんだんこう世界が広がっていくような感じで、この見立てに入るんですよ。この流れをぜひ体感してください。ゾワゾワ感を味わってください。この見立てという曲は恋の歌です。何年か前に終わった相手を思っている曲。牧原紀之っていうと、恋の曲とか愛の曲、恋愛の曲ってもう何曲もあるんですけど、その中でも牧原紀之がギュッと凝縮されて詰まった曲だなと思いますね。相手がいたおかげで自分は今こういう風に変われたんだよ。もう君はそばにはいないけど、今でもありがとうって思ってる。感謝を伝えたいし、君の幸せを思ってるんだよ。っていうのがまず要素の一個ですね。もう一個が歌詞なんですけど、この歌詞をこのまま小説に組み込まれてても違和感なく読めるなっていう歌詞なんですよ。特に出だしです。風で花びらが散って掃除が大変だよ。でも何度見ても桜は本当に綺麗だね。とおじさんがほうき白手を止めて話しかけてきた。そうですね、と上を見上げ、僕も笑顔で答えた。 これって、おじさんから本当に言われて、その時本当に上見て桜見たんじゃない？あったでしょ、これ。で、そのまま歌詞入れたでしょ。なんなら一番ここ入れたかったでしょ、みたいな感じなんですよね。チキンライスっていうクリスマスソング。ダウンタウンと牧原のりゆき。まっちゃんが作詞して、マッキーが作曲して、ハマちゃんが歌うっていう、この3段階があったんですけど、まっちゃんが書いた詞をそのまんま、ほとんど変更を加えないで、おーをがーに変えるくらいの変更しかないまま曲にしちゃった、曲を作っちゃった人なので、まあまあまあ、この場面がそのままあって、そのまま使ったっていうのは、ありえなくもないな。テーマソングでも、外でサイレンが聞こえてこう言ったら君にこう言われたっていう出来事を本当にそのまま歌詞にするみたいなこともあるので、この場面も実際にあった出来事なんじゃないかなと思っています。ちなみに今回の春歌を収録しようと、何曲か紹介しようと思ったきっかけっていうのが、この見立てを聞いた時でしたね。この曲のテーマにもなっている昔の相手の幸せを思っている。僕と一緒じゃない相手とか、まあ一人でも君の幸せを祈ってるよということで、切ない曲ではあるんですけど、前向きになれる曲だなっていうのを実感して、春の歌集めようって思いましたね。以上が見立て、インスト曲、テーマ for lovable people とセットでぜひお聴きください。続きましてが、桜メロディ。2022年に発売された、ビスポークという中から一曲ご紹介させていただきます。もともとは、加藤ミリアさんと清水翔太さんに提供した曲なんですけど、ビスポークっていうのが丸々一個、他の人にあげた曲をまた自分で歌ってアルバムを作りましたっていうやつなんですよね。この曲を初めて聞いたのがミュージックビデオ、映像とセットで見たんですけど、3D っていうか、立体感のあるアニメーションで、もう何より色が鮮やか。色合いが非常にどのシーンもいいんです。軸になってんのが桜の淡いピンク、ちょっと紫がかったピンクと、あと紫とか青とかなんですけど、私が特に気に入ってるのが、2番の歌詞が始まった時に急に色がなくなるんですよね。グレー主体になってアクセントっていうか差し色みたいな感じでピンクとか青が使われてるような感じ。空港のターンテーブル、スーツケースがぐるぐる流れてくるターンテーブルの場面になってグレー主体になる。それが曲のラストに向かうにつれて主人公たち、少年少女が成人して大人になってっていうストーリーで、この2番はその大人になった主人公が色鮮やかな少年少女時代の回想が挟まり、でさらにきっかけが入りつつ色を取り戻すっていうか、最初の少年少女時代の頃のような鮮やかさになっていくっていうこの展開が非常にいいです。これ見ていると私は新海誠さん、アニメーション監督の作品を感じるんですよね。同じ桜がテーマになっている秒速5センチメートルとか、建設会社かなんかの CM で特にこんな男の子いなかったっけみたいな。そう、男の子がどっかの国でバカでかいパラボナアンテナの建設とかメンテナンスみたいな現場仕事になってる。あれ、こういう同じ男の子 CM で新海誠さんが作ったのなかったっけみたいな風に思いましたね。皆さんもぜひ桜メロディーのミュージックビデオ見てみてください。続いてご紹介しますのはさよなら小さな街。2002年発売の本日は晴天なりというアルバムに収録されている曲です。この曲は上京をする歌、明確に東京に行くとかは言ってないんですけど、牧原の隆起の経験っていうか、彼は大阪から東京に出てきて、で、音楽活動、 本格的に始めたっていう経緯があるので、その時の曲かなと思っています。息苦しさを感じながら住んでた田舎を出て、都会で新しいこととかやりたいことを始める歌ですね。これはもうそのまま私の経験ががっちり重なって、そうだよねってなる歌です。私の経験の話っていうのが、学校とか親族、家族とかから聞く話っていうのと、違うことをしたいっていうか、同じことをするのはできない。できるとは思えない。したいとは思えないっていう言い方が一番いいのかなとは思うんですけど、じゃあいざ自分がポロッとそういうことを言うと、冗談半分に流されたりとか、そういう道もあるけど、あんたはそれじゃないよね、みたいな。とか、まあ、遠回しに直接的にこうしなさいとか、これはダメって言わないけど、まあまあまあ、ここまで来たら大学受験だよね。じゃあ大学卒業して、そのまま就職でしょ、みたいな。あんたこういうことをしたいんじゃない？こういうことをできるんじゃない？みたいな。もう道筋作られてて、でも自分はそれに抗いたかったり、過去のその転校だとか、うつ病になって、たこともまあまあその時はそうなっちゃったけど、軌道修正軌道修正みたいな、はい元通りでこの先こう続いていく、私たちと同じように兄貴たちと同じようにみたいな風に勝手に決められてて、で自分がやりたいことは遠回しに否定されてっていうことを感じながらやってきて、でもいざ思い切って全国いろんなところに行ったりとか、いろんな人といろんなことをしている人たちと出会って、自分はこうしたいんだとか、こう思ってるんですよねっていうことを話した時に、もうその人たちはいいじゃんって背中を押してくれるようなことを言ってくれたり、なんならもう私がそうしたい、そう思っていることをもう実践している人たちで、今までの何だったんだろうっていうか、私はその世界しか知らなくて、自分だけが弾かれ者みたいに思ってたけど、いやいやいや、私だけじゃないし、なんなら、ね、その、あそこではダメって言われたこととか、そうじゃないって言われてたことを、もうこんなにやってる人が、この世界にはこんなにいるんだっていうのを分かった経験が、ぴったり当てはまって思い出しますし、特に嬉しかったのは、転校する前の状況、前の学校の状況とか校風とかを話した時に、おじさんっていうか割とアンチ学校生活みたいな、義務教育、学校行かなくてもええやんというか、過激な人ではあったんですけど、こう思って実際に自分は体調崩しちゃって転校しましたっていうことを話した時に、もうそこで気づけて実際に行動を起こせたのはすごいことだよって言ってくれたのはもう嬉しかったですね。初対面で会って2時間も経たないうちに、まあ身の上話とか自己紹介も兼ねて話して、でそう偉いねって言われた時にもうボロッボロ泣いたことを思い出します。このさよなら小さな町の歌詞の中で私が一番好きなキーになった歌詞っていうのが、あの小さな町の人たちがダメだと言っていたことで、喜んでくれる人たちがこの町にはたくさんいたんだ。この部分ですね。私はこういう経験があって、この曲にシンパシーを感じてるんですけど、新生活とか新たなるスタートを切る人とか、田舎から大きな町、人口が多いところとか、生活が一変するっていうタイミングを切る人にとっては、この曲は背中を支えてくれるような曲になるかなと思います。私自身もちょっと自分のやってることで疑問感じたりとか、絶対こうした方がいいじゃん。なんでこうなんだろう。でも上とか周りの人に言うとなんか微妙な反応されんだよなみたいなことを感じた時に、この曲を聴くと所変わればみたいな感じで、間違ってはないんだよなっていう風に、まあ、再確認できる曲かなと自分では感じてますね。以上がさよなら小さな町。次の曲が最後の曲になります。そしてこの曲も過去にもう登場していますが、 2021年、ヨーソロのアルバムに収録されているハロー東京。もっと言うとですね、これもまたイントロダクション、東京のつぼみとハロー東京をセット2曲で聴いていただけたらいいなと思いますね。イントロダクション、東京のつぼみはインスト、楽器だけの曲じゃなくて、歌詞っていうかもう詩ですかね。シームレスで2曲目ハロー東京が始まるので、でしかもね、東京のつぼみとハロー東京で東京かぶりなので、ぜひセットで聴いていただけるといいかなと思います。もう東京東京って言ってるように上京する歌ですね。すでにご紹介済みで、あまり曲については話すつもりはないんですけど、私はこの曲にまつわるいい出来事というか、つい最近この曲にまつわる嬉しい出会いがあったので、今回ここで紹介するに至りました。この1ヶ月でですね、割と近所に、自転車で行ける県内に、新しいカフェができたんですよね。そこのカフェっていうのは、私が過去というか、まあ今でも、こんなお店やりたいなっていうのを、もうそのまんま具現化したようなお店なんですよ。席数が8席のみ。で、しかも全部カウンター席。メニューも、ドリンク、でコーヒー3種類と、紅茶数種類と、あと小さい子が飲めるようなジュース1、2種類っていうような10種類もないくらいのかなり絞ったメニューで、フードもそこで調理するようなものはない。クッキーとかケーキとか出来合いのものを今後出そうかなと思ってるっていうふうに決めてる場所でしたね。もう私はね、過去それこそ実家に住んでる頃なんか、実家は陸の孤島みたいな感じで、一番近いお店っていうと、商店？駄菓子屋ほどそんなお菓子も置いてないし、当時それくらいで、もう今もっと少なくなってる。それは徒歩5分くらいにあるしけど、もっと物の種類とかを増やすとなると、セブンイレブンが徒歩20分くらいかかる。もういちいち車出さないといけないような感じで、コンビニ、セブンイレブンっていうような感じだったんで、家以外に行きつけるような場所がないんですよね。なのでそういったお店をこの辺でやったらどうなんのかなとか、お店やるとしたら自分はこういう店作りしたいなっていうようなお店が結構な近所にできちゃってて、嬉しいやら悔しいやら。そこに初めて行った日に、そのカフェのマスターというか、まあ、年近いちょっとお兄ちゃんみたいな感じなんですけど、その人と話をした中で、音楽の話になったんですよね。店内にはジャズが流れてて、普段こういう音楽聴くんですかと。言ったら、まあ、こういう曲好きだと。最近の曲より昔の曲の方が好きでっていう話になったんで、あ、私も似たようなもんですって。牧原の隆起がすごい好きで、と、切り出して。したら、まあ、向こうは、マッキーいいですよね、と。ブラッシュアップっていうドラマの中で、僕が一番欲しかったものをテーマにしたような回があったんですよって、ドラマの第何話かがそういうテーマっぽかったんですよねっていう話を聞いて、あ、そうだったんですね。見れる機会あったら見てみたいですね。で、彼は、ハロー東京って、が好きなんですよねって言いながら、スマホで曲選んでイントロダクション、東京のつぼみを流し始めたんですよ。この曲からハロー東京にシームレスに繋がるところもまたいいんですよねって言い始めて、でなおかつこのハロー東京は今まで住んでたところから東京に出てくる、上京する曲なんですけど、彼はこの曲の逆バージョンで、都会からこっちの茨城のつくばに引っ越してきて、仕事も飲食とか今まで全くやったことなくて、本当に今までのもの、キャリアとか全部捨ててこっち出てきたので、重なる部分多いんですよねって。私はもう彼の話を聞きながら、彼がまずハロー東京が好きって言い出したところからもうずっと、はい、来たーと。もう私の中のギアが変わったんですよ。正直、牧原の隆起が好きでって言い始めた時に、私の心の中では、もっとメジャーな曲 をこう引き合いに出してくると思ったんですよね。あ、はいはい、有名ですよね。どんな時もね、とか、あ、もう恋なんてしないなんてってね、夢だもんね、って気持ちでいたら、最新のオリジナルアルバムから持ってきたし、その好きな理由っていうのも、その人ならではの経験と曲が重なってみたいな、っていうか私が曲を好きになるようなパターンと同じパターンで、あ、この人ちゃんと聴いている人だって一気に加速するみたいなギアに入りました。まずこれが嬉しい出会いだったっていうのと、あとは彼は彼でサザンとか桑田佳祐の曲が好きだというので、サザンのらしい曲とらしくない曲とか好きな曲とか教えてくださいって言って逆輸入するみたいな、その曲を好きになるきっかけとか曲の聴き方が私と似通った部分があるので、いいのをこっくり返しましたね。ただ一つやらかしたのが曲名聞くのを忘れた。ユニクロの CM つってたからこの曲かみたいな感じで今いろいろ聞いてるんですけど、また彼と会ったらというか、このカフェに行ったらいろいろ聞き出してやろうかなと思います。似たような波長を持っている人と、で、私が好きな雰囲気のカフェと出会えたっていうので、今回お話しする場が欲しかったっていうのと、やっぱハロー東京っていう、私も、まあ、状況ではないんですけど、田舎から都会に越したことがあるので、このハロー東京っていうのはこの時期に聞くのはいいかなと思いますね。結構春らしい、テンポも軽めな曲なので、ぜひ、イントロダクション、東京のつぼみと一緒にハロー東京も聞いてみてください。好きなことを話す回っていうのは長くなりがちなんですが、以上で春歌というのを終わらせていただこうかなと思います。締めとして、今回ご紹介した曲を改めて言っていきます。3月の雪、Such a lovely place。いつでも帰っておいで、緩和的にバンプオブチキのピンキー、見立て、桜メロディー、さよなら小さな街、ハロー東京。春歌と言いつつも、出会いとか別れとか心機一転、初心を忘れないように、初心をもう一度思い出すときにこの曲たちを聴いていただけるといいかなと思います。以上でございます。ここまでお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さよなら。Anyway,